恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。イエス様は押し迫る群衆を避けて、ガリラヤ湖の向こう岸に行こうとされたのです。イエスキリストも疲れ果てていました。しばらく群衆から、雑踏から逃れて、向こう岸の静かなところで弟子たちと時間を過ごしたいと思われたのです。24節。すると見よ、湖に大暴風が起こって、船は大波をかぶった。ガリラヤ湖は、南北21キロ、東西12キロほどの湖です。日本で一番大きな琵琶湖の面積の約4分の1ほど。湖面は、ガリラヤ湖のこの湖のその湖面は、海面、地中海のあの海面よりもなんとマイナス200メートルです。視界はさらに下にあるんですけれども、海抜マイナス200メートルのところに湖はあります。そして周りは山に囲まれています。そうするとどうなるか。海面下200メートルはとてもあったかい。言ってみれば亜熱帯のような気候になるのです。あったかい湖面の空気。ところが山の方から冷たい空気が流れ込んできます。そうするとあったかい空気と熱い空気とがぶつかり合って突然大きな突風になり、湖は大荒れに荒れて船を転覆させることもあるのです。新改訳聖書をお持ちの方は大暴風というところに米印がついていて、欄外直訳すると振動とあります。なんとこの大暴風という言葉は他では地震と訳される、そういう言葉が使われています。ガリラヤ湖は決して水深がですね、そんなに深くない浅い湖です。ですからちょうどですね、たらいの水をですね、こう水を入れて振り込ます、こうですね、揺り動かすような、まさにそんな状態にガリラヤ湖はなってしまうのです。弟子たちのうちの少なくとも4名、ペテロとアンテレとヤコブとヨハネは、このガリラヤ湖を舞台に働いてきた喫水の漁師たちでした。ですから行くたびもこの湖で嵐を経験しているのです。しかし、この時襲われた嵐は、そんな彼らでさえもどうしようもないほどの大暴風だったというのです。しかし、考えてみてください。そもそも、この船出はイエス様の命令でなされたのではなかったのでしょうか。18節で、さてイエスは群衆が自分の周りにいるのをご覧になると、向こう岸に行くための用意をお命じになった。そして今日のところで、イエスが船にお乗りになると、弟子たちも従った。この船出はイエス様の命令によって始まり、そしてこの船にはイエス様が乗っておられるのです。イエス様が乗っておられるんでしたら、イエス様がご一緒なのですから、その航海は無風でなければおかしいのではないでしょうか。嵐が襲ってくるなんておかしいんじゃないのでは。いえ、聖書は決してイエス様が一緒だったら、決して嵐に遭うことはない。困難は襲っては来ない。いつもいつも大なぎで、全てがスムーズに順調に進むとは教えないのです。いえ、かえって、主に従っていくとき、そこには様々な嵐が待ち受けているということを聖書は全体で教えるのです。そして、 イエス様はその愛してやまない子供たち、弟子たちを様々な嵐の中で訓練し、鍛え、成長させるお方なのです。しかも、その嵐は生まれつきの漁師のような彼らにとっても初めて経験するような荒っぽいものでした。大波で転覆しないように懸命に漕ぎ、容赦なく入ってくる水を必死に汲み出していました。しかし、汲んでも汲み出す水よりも入ってくる水の方が多かったのです。そこで彼らは自分たちが今死に瀕している、死が自分たちに迫っていることを感じたのです。ところがなんとそんな大揺れに揺れ、大波をかぶっている船の中でイエス様はと見ると、イエス様も一緒に青くなって水をこうかき出しているかと思うと、そうじゃなかったのです。見るとこうあります。ところが、このところがには驚きが、呆れが入ったようなところがです。ところがイエスは眠っておられた。信じられません。私は海が大好きです。しかし船は大の苦手です。そんな私はこのイエス様を見ると特にそう思うのです。私のことをある方々は懲りない牧師と呼んでいます。まあ、それは太平洋岸にいる私の釣り仲間が私につけたあだ名です。懲りない牧師。これまで何度も太平洋側に出ると、そういう釣り仲間と一緒に証拠りもなく船釣りに出かけるのです。船に乗る前に必ず私は船酔い止めの薬を飲んで準備万端整えて乗るのですが、自慢じゃありませんけど、これまで船酔いしなかったことがありません。ところがそんな大揺れに揺れて、私がもう戻しながらもう死ぬ思いをしている、げんなりしているその横で、釣り仲間の私の兄やまたその友人が、お腹が空いたね、こんなに揺れるからお腹がよくこなれてお腹が空くよねと言ってですね、お弁当を広げておにぎりをむしゃぶりつき始めるのです。私はそんな彼らを見ると信じられないと思うのですが、しかし今日のこのイエス様はもっと信じられません。そんな船の中でぐっすりと眠っておられるイエス様、よくもまあそれで目が覚めないものだと誰もが思うでしょう。どうしてイエス様は嵐の中でも眠っておられるのでしょうか。一度眠ったらもう槍が降っても火が降ろうが目を覚まさない人っていう人がいますよね。皆さんの中にもいませんか。もう一回眠ったら朝まで起きない、まあ、私のそばにもそういう人がいるんですけども、イエス様もそのような方なのでしょうか。イエス様がこんなにもぐっすり嵐の中でも眠っておられたのは、第一の理由はまさに疲れておられたからでしょう。イエス様は街道で教え、押し寄せてくる病人たちを癒し、悪霊に疲れた人々から悪霊を追い出しておられましたので、私たちと同じ人として疲れる肉体体をお持ちだったイエス様は船に乗り込み、波に揺られるうちにぐっすりと寝込まれたのです。とても興味深いなと思うのは、イエス様が船に乗り込む直前、律法学者に何とおっしゃいましたっけ。船に乗る前にイエス様がおっしゃった言葉、20節。するとイエスは彼に言われた。狐には穴があり、空の鳥には巣があるが、人の子には枕するところもありません。枕するところもありませんとおっしゃったイエス様が、船に乗り込むやいない嵐の中でぐっすりと友の方で枕して寝ている姿って、なんともユーモアがあります。すなわち自分の定まった 安眠の場所を持たれないイエス様は、しかしどこででもすぐに眠る特技をお持ちだったのでしょうか。船の中でぐっすりと寝ておられます。この姿は第二番目に、イエス・キリストが父なる神様に委ね切って平安のうちにおられたからのぐっすりだったのです。イエス様は常にご自身を使わせてくださった父なる神様に聞きながら、父なる神様の御心のうちに歩み、休み、任せきっておられました。そのうちにイエス様は平安をいつもいただいていました。信じる者は慌てないという言葉があります。逆に言えば、慌てる者は信仰がないということになるのです。弟子たちの目からすれば、今まで経験したことがないような大暴風に見舞われて、大慌て、大騒ぎ、大問題。しかし、神の平安のうちに生きられるイエス様の目からすれば、この大嵐も小さい、大した大騒ぎするような問題ではない、慌てるほどのこともない問題だと見えているかのようです。イエス様は、弟子たちと一緒に船に乗り込まれたとき、この後に嵐が襲ってくることを知らないはずはありません。ご存知の上で船に乗り込まれたのです。その上で嵐が襲ってくることをご存知の上でイエス様はぐっすり寝込まれたのです。嵐に襲われたら弟子たちは困るだろう、難儀をするだろう、私が起きていて、その時には助けてあげなくちゃと思われなかったのです。嵐の中で、どのようにしてこの嵐を受け止め、どのようにしてこの弟子たちはこの嵐を抜け出すか、その答えを弟子たちが自分たちで出すようにと、イエス様はわざと眠りに疲れたように私には思われるのです。イエス様は決して意地悪く、実はこの時たぬき寝入りをしていて、本当は眠っていないのに、うっすら時々目を開けながら、弟子たちはこの中でどうするかな、どんな態度かな、どういうことをですね、口走るかなってじーっと観察をしておられたのではないでしょう。イエス様は本当に寝ておられました。そしてその中で弟子たちはどう行動するかです。その後、弟子たちはイエスの身元に来てイエスを起こしていった。主よ、助けてください、私たちは溺れそうです。イエスは言われた。なぜ怖がるのか、信仰の薄い者たちだ。イエス・キリストはここで弟子たちを叱り、そして風と湖を叱りつけました。でも私は今日のこのところで、このイエス様に叱られている弟子たちの姿を見ると、本当にイエス様に叱ってもらう弟子たちって素敵だな、羨ましいな、幸いな弟子たちよと思うのです。今の子供たちっていうのは、叱られるということにとても慣れていないらしいのです。江川家は違うかもしれませんが、はい、江川家はしっかりね、お父ちゃんとお母ちゃんが子供たちを叱っているのをいつも見て、よしよしよ、やれやれ、叱れとですね、後ろでエールを送ってるんですけどもですね。しかし、今の時代は本当にですね、子供が一人が多くって、その一人を本当に蝶よ花よとですね、育てながら、もう甘やかして叱らない。ですから、ちょっと叱られると、すっきり折れてしまって、飛び降り自殺をしてしまったり、ちょっと厳しく叱られたからって言って、恨みを覚えて家に火をつけて、家族を殺してしまう、ということが起こってしまう。叱られるということに、本当に慣れていない、訓練されていない、叱られるということを、喜べない。思い出すのですけど、私が信仰を持って1年か2年ぐらいした時だったです。 私の母教会で、私は1階で毎週修法作りを私の仕事でしたので修法を作っていましたら、2階で母教会の先生が一人の教会員をですね、ものすごい声で怒鳴りつけて叱っていたのです。そんなにですね、すごい叱り方を私は今まで聞いたことも見たこともなかったもんですから、それを聞いたときに何が起こったのか知らないけども、あんな風に私も叱られたいなと思って、後で先生のところに行って先生に頼み込んだことがあります。先生、私も何かあったらあんな風に叱ってください、お願いしますとですね、頼みに行ったことがありますけど、思い出してもあんな風に叱られた覚えがないなとですね、もっと叱っていてもらえればもうちょっといい牧師になったかなと思うのですけどですね。しかしイエス・キリストは弟子たちを本当に素晴らしく叱っておられるのです。イエス様は決して弟子たちをこのようには叱りませんでした。信仰のないやつだ、もうお前たちには我慢ができない、もう勝手にしろ、知らない、信じまえとですね、叱りませんでした。そんな風に突き放したわけではないのです。信仰のない者たちだと信仰を否定することもありませんでした。信仰の薄い者たちよと、薄っぺらでも小さくても彼らに信仰があることは認めてくださっているのです。主よ、助けてくださいとイエス様の身元にやってきて、イエス様を揺り起こして訴える、まさにそこに弟子たちの薄っぺらであっても信仰があり、実はそれが祈りなのです。でもこの時弟子たちはイエス様に叱られています。皆さん、じゃあこの時弟子たちはどう行動すれば、どうイエス様に言えば褒めてもらう正解を出せたのでしょう。何がこの時の正解だったんでしょうか。私もいろいろ考えていました。この時弟子たちはどうすればイエス様からおー見上げたやつだと正解をもらえたんでしょう。皆さん、どれが正解かちょっと考えてください。第一、彼らはもう必死になって水をかき出しながら、もうダメだと思ってふっと見るとイエス様がぐっすり眠っています。おい、見ろ、イエス様眠ってるぞ、俺たちイエス様についていく者たちだから、イエス様と同じことをしようって言って、みんなパッと手を離して、みんな寝よう寝ようって言って、そこで眠るか。2番目、イエス様は本当に疲れておられるんだな、ここで起こすのはお気の毒だ。それにイエス様はあんなに安心して寝ているっていうことは、私たちに命を預けて私たちを信頼してくれているんだ、よし、どこまでできるか自分たちでもっと頑張ってみようと頑張るか。第3番目、イエス様が一緒におられるから大丈夫だ、安心して俺たちにできるだけのことを続けよう。4番目、もう手に負えない、イエス様の出番だ、イエス様をお起こしして、さあイエス様にお願いしよう、イエス様助けてください。どれが正解でしょう。 いえ、ここで正解は出しません。難しいなと思うのです。さて、とても興味深いんですが、マタイの福音書はこの8章でこの出来事を載せて、なんともう少し進んでいって第14章に進むと、この8章の嵐の中の訓練よりも14章まで進んでいますので、もう少し進んだ8章が初級編だとすれば、14章では中級編のようなレッスンをイエス様は弟子たちに課しています。その時の出来事を追っていくと、この8章とはだいぶ違います。やっぱり群衆がいて、もう大きな素晴らしい奇跡があったので群衆が大喜び、また弟子たちも大喜びで、もう英雄になったような気分で弟子たちは群衆の中で 褒めちぎる声の中にいたかった。ところがイエス様はなんと群衆から弟子たちを切り離して、強いて嫌がる弟子たちを船に乗せて、お前たちだけで向こう岸へ行けと船を押し出します。今度は弟子たちだけを押し合って、そしてご自分は山に登って一人祈っています。中級編です。今度はどうなるか。なんとガイラヤ湖に漕ぎ出した弟子たち、船の真ん中あたりでまた逆風に襲われて、漕いでも漕いでももうどうにも進まなくなってしまった。なんと時刻が夜中の3時頃まで進んでしまったというのです。夜中の3時になってもまだ漕ぎ悩んでいる弟子たちの姿、そこでなんとイエス様が水の上を歩いて彼らのところに来られます。そしてその時の出来事をマルコはイエス様の心の中をまでも描き出してこう書くのです。夜中の3時ごろ湖の上を歩いて彼らに近づいて行かれたが、そのままそばを通り過ぎようとのおつもりであった。面白いなぁと思うのです。皆さん、なんだかその時のイエス様は難問題に答えを出すのに苦労している学生に先生が近づいてちょっとだけヒントを出すような感じです。ヒントヒント。弟子たちは必死で頑張っています。もう頑張っても頑張っても前に進まない。もう彼らは絶望的な状態にいて、しかし彼らは忘れていることがあったのです。そんな無力さと困難さ、絶望的な状態の中で呼び求めるお方のことを彼らは忘れているのです。すなわち主よ助けてくださいという祈りを忘れているのです。だからイエス様はご自分が全能の力を持たれた神ご自身であることを思い出させるために水の上を歩いて近づき、通り過ぎるだけで、そうだイエス様のことを忘れていた、イエス様の皆を呼ぼうと弟子たちの答えを引き出そうとのヒントのような形で姿を現し、通り過ぎるつもりだったのです。ところがこの時のヒントは弟子たちには効果がありませんでした。弟子たちは水の上を歩いてやってくるイエス様を見て、幽霊だお化けだ助けてと叫んでしまうのです。中級編でもまだまだ合格点をもらえない弟子たちがそこにいます。しかしこうやって叱られ失敗しヘマをしながら弟子たちは訓練されていったのです。決して信仰とは一度教えられたらすぐに身につくようなものではないのです。例えば弟子の一人のペテロの生涯をずーっと追っていくと、本当に失敗ばっかり繰り返しながらつまずき転びながら、しかし見事なペテロにイエス様が最初にお前はペテロだ岩だと名前を与えたように、岩のペテロに変えられていったのは失敗の中でなのです。私たちもその人生で様々な嵐を通らされます。時にもうダメだと思うような大暴風に遭遇するのです。時に慌ててもうダメだと覚悟します。その時私たちはどうしてこんな苦しい目に遭わされるんだろう、主はどうしておられるんだろう、なんだか私がこんな苦しい目に遭わされているのにイエス様は平気で眠っておられるように思うようなことがあるのです。しかしぜひ覚えましょう。イエス・キリストを救い主と信じ、イエス・キリストに従う者にされているということはイエス様とご一緒の船に乗っているのです。一人ぼっちで天国へ行く天国までのボートをもう必死になって漕いでいる、そんなイメージを捨てましょう。イエス・キリストを信じるとはみんなで一緒に天国行きの船に乗っているようなことですから、古来昔からこの船の姿、 船にイエス様と一緒に弟子たちが乗っているこの船のイメージが教会のイメージ、シンボルとして使われました。6月にアワナジャパンの方々とディズニーランド研修に行った時、ディズニーランドのすぐ近くのサンルートっていうホテルに泊まったのですけども、そこのホテルは一番安くて、その中でも一番安い部屋はですね、このクルージングというですね、クルージングキャビンというですね、お部屋がとっても安くて、ディズニーランドのすぐ近くなのに3人部屋で泊まって1人4000いくらでいいのです。その部屋に入るとですね、もうまさにクルージング、もう船のキャビンにですね、乗っているような全部ですね、作りが船の作りなんです。面白いなと思うのですけど、ですから昔から実は教会をですね、船に例えて2000年の教会は来ましたので、ある教会に行くと、街道がですね、船の形になって、ですね、講壇がですね、船の形になって、あちらこちらに船のシンボルがですね、飾ってある、そういう教会があるそうです。ですね。そうなんです。このイエス様と一緒に弟子たちが乗っているこの船のイメージは、教会のイメージなのです。私たちは、まさに同じ船に乗って天国まで行く、ですね、運命共同体。ああ、こういう人たちと同じ船に乗り合わせているんだなとですね、互いに兄弟姉妹を見ればいいのです。そして、その船の中にイエス様が共におられます。どんな時でも、共におられるイエス様の身元に行って言えばいいのです。主よ、助けてください。その時イエス様は、あなたの壁と湖を叱りつけ、大なぎを与えてくださるのです。ピリピ書の4章の6節7節、何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安が、まさに大なぎが、あなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。その時、私たちも弟子たちと共に驚きを持って言うのです。風や湖までが言うことを聞くとは、一体この方はどういう方なのだろう。これまでイエス様を知っていたと思っていた、その思いが全部この時弟子たち崩れて、今目の前におられるこのイエスというお方は、まるで知らなかったお方、まるで分かっていなかったお方なのだと、彼らは今更ながら驚き呆れたのです。イエス様を風や湖まで言うことを聞く方として知り、信じていたら、彼らはあんなにも恐怖に駆られることはなかったのです。そもそもです。私たちがイエス・キリストを救い主と信じ、イエス・キリストを主と呼んで受け入れるということは、このイエス・キリストこそ人となって来られた神ご自身であり、この方によって世界は作られ、この方によって世界は支えられ、この方によって世界は支配されておられる、そういうことを信じているということなんです。しかしそれは頭の中でのことで、いざ実際の嵐に私たちが遭遇するときには、その知識が役に立たないのです。信仰が働かないのです。そして見えるところ、聞くところ、感じるところに支配されて、恐怖に、また不安に、恐れに包まれてしまうのです。だから、弟子たちも様々な場面で信仰のテストを受け、失敗をし、ヘマをしでかし、イエス様からそのたんびに叱られながら、訓練を受けながら、その中で、イエス・キリストを本当に知るということを彼らは身につけていくのです。そういう意味で、ヘブル書の4章の2節の御言葉は重大です。福音を説き聞かされていることは、私たちも彼らと同じなのです。ところが、その聞いた御言葉も、彼らには益になりませんでした。御言葉が それを聞いた人たちに信仰によって結びつけられなかったからです。聖書を読み、説教で聞かされていること、そのことが信仰によって自分自身に、そして様々な具体的な日々の出来事、場面場面で結びつけられていく、適用されていく、それを本当に身につけていく、その訓練を私たちも弟子たちと同じく受けているのです。私たちも御言葉を知っています。イエス様のことを知っているのです。しかしそれが本当に自分自身のものになり、具体的な様々な出来事の中に、時には些細な、時には大きな出来事の中に、この知っている聞いている御言葉が、イエス様が実際に結びつけられているかどうか、問題はそのことなのです。本当に適用されているかです。それを結びつけるその力が信仰だというのです。信仰によってそれが結びつけられていくのです。私たちはだから信仰の結びつけの訓練を日々の営みの中でイエス様から叱られながら受けているようなものなので、そして一体この方はどういう方なのだろうか、この驚きと感動を日々積み重ねながら、ますます新たにイエス様を知り、そして信仰が育てられていくのです。弟子たちが受けたイエス様の信仰の訓練の学校、実は私たちもその学校に入学したその学生なのです。この学校は卒業がありません。ぜひ私に信仰を教えてください。私にあなたに従っていくことを教えてください。私に祈りを教えてくださいと祈りつつ、今週も歩み出していきましょう。お祈りします。天のお父様、あなたはこんな私たちを子供として見てくださり、子供として取り扱ってくださり、受け入れるその子供を様々に訓練をして懲らしめると聖書にありますが、確かにあなたは教会のお一人お一人の歩みを見るときに、様々な嵐をお一人お一人が通らされていることを見せられています。私自身も様々な嵐を受けますが、一人一人がまさに嵐の中を通らされることを体験しています。しかしそんな中で本当に弟子たちのように慌てふためき、イエス様が私のことを忘れているかのように覚えて沈んでしまい、不信仰に陥ってしまうようなものですが、しかしそんな中であなたは、私に来なさい、私に追い求めなさい、助けてくださいイエス様と、私のことをいつも覚えるようにと、今日も私たちを招いていてくださることをありがとうございます。問題は私たちがあまりにも強すぎて、あまりにも賢すぎて、イエス様に助けを求めないその強さであることを覚えます。どうぞ本当に自分の弱さを、愚かさを、無力さを今日も知らされて、イエス様にいつでも逃げ込む神様、私たちとしてくださるように、今まさに嵐を通っていらっしゃる方々がいます。どうぞ主がそんなお一人お一人を憐れみに助けてくださり、イエス様がここでなさったように、その方の嵐の中で立ち上がってくださり、風を叱り、湖を叱って沈まれと、あなたの大なぎをお与えくださるように心からお願いをいたします。感謝してイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
ただいまのメッセージはいかがでしたか？お聞きになって、あの人にも知らせたいと思われたら、どうぞご招待ください。ホームページのアドレスは、www.japanese.livinginjesus.org です。